皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。6月9日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、これから日本の時代が始まるです。ちょっと喉がいがらっぽくて、声が綺麗に出ないんですが、すいません。いよいよその菅内閣もですね、もう終わりという感じになってきました。首相なかなか辞めませんね。しかしまあ、いろいろと引きずり下ろしの算段は皆さんしておりますので、もうあまり時間なくですね、降りるんじゃないかなと思うんですね。しかし、まあその後誰がなるかと言ってもですね、まあ非常に心もとない話で、まあ前から言ってますように、もうこれは、チェルノブイリで崩壊したソビエトの政府と同じような感じでですね、これはもうなかなか機能し得ないんだろうと思うんですね。やはり本当にそのボトムアップの時代が来たということを我々は強く認識しなければいけません。政治家というのはですね、特に今の政治家は後ろからついてくる癖があるんです。前を走って人々をリードするんではなくて、流行についてくるというのが今の政治家の特性なんですね。これぜひ皆さんよく覚えておいてください。減税党が流行れば減税党に鞍替えする議員がいる、なんか新しい政党ができればその新しい政党の人気があるところに皆さん鞍替えする。ですからその政治家が世の中をリードするんじゃなくて、もう本当に人々が政治家をリードしている時代が来ているんですね。まあ政治家は政治家でなんかいろいろと仕事もあるんでしょうけども、まあとにかく世論が動かないと政治家が動かないと、これは逆転してるってことを皆さんよくまず理解してください。したがってですね、日本を変えるためにはまず世論を変えていかないといけないんです。で、世論といった場合には昔はですね、マスコミのことを指したと思います。しかしもう今マスコミのことを世論だと思っている人は、おそらく論説員ぐらいじゃないでしょうかね。各新聞で社説を書いている人いますが、まあ、社説ってもう10年以上前から書いた人しか読まないと、新聞社の中でもですね。まあそう言われているぐらいでありまして、まあ人たちは自分が世論を作っていると思っているんでしょうけども、まあそれは非常に大きな幻想なんじゃないかなと思うんですね。まあ特に今回の様々な、震災後の原発をめぐる事態とか何かみんな見ておりましてもですね、実は、メディアも、世論を作る方ではなくて世論を追いかける方だということがよくわかると思うんですね。やっぱりその世論の気配を察して文面を変えてくる、言うことを変えてくる。だから彼らも実は世論に従属してるんです。ですからよく見てみると、もう日本はすでに完全にボトムアップ型社会になっています。物を言わないからですね、なんかはっきり見えないんですけども、政治家も、それからまあ、マスコミの連中もですね、とにかく世論に後ろからついていくのが精一杯というのが実情なんじゃないでしょうかね。ただやっぱりそのマスコミの場合はそのスポンサーってのがいるわけですね。これはなんか世論とちょっとずれてることがありますんで、まあそのスポンサーのベクトルと世論のベクトルとベクトルを合成したところに記事書きますからですね、まあ変な方向向いてるわけですね。しかし最近はそのまあ東電なんかもそうですけども、もうあんまりですね、わがままも通用しなくなってきましたんで、まあスポンサーのベクトルってのはだんだん弱くなってきてると思うんですね。まあそうするとやっぱりそのじゃあ、どこに向くか。まあ今、スポンサーって今そういう意味で言ったら、政府でしょうかね。マスコミは一番その商売のネタとしておりますのが、政府広告、AC ってやつですから、まあ一番のお客さんは内閣府、次が東京電力ってのはどこなんでしょうかね。まあしかしこの辺もネタがどんどんバレてきますからですね。まあそういつまでもですね、これ通用するってことは私はもうできないと思うんですね。したがって、まあこれからいろいろと、マスコミも、まあ、糾弾されることが増えていく中でですね、最終的には、やはり、世論に後ろからついてくるというスタイルだと思うんです。じゃあ、本当に今の時代、世論って何なのかということなんですね。まあ、これはその、いろんな昔から分析が当然あるわけですね。もうギリシャの時代からですね、世論とは何なのかという議論はあるんですけども、やっぱりその、まあ、今の時代が今の時代らしい世論ってのあって、特に日本はその空気なんですよね。 なんつうのかな、世論調査といってこの数字で測るとなるんですけども、なんかあれも最近はですね、なかなか外れることが多くてですね、やっぱりなんかこう質問の仕方によって随分答えも変わってくる、っていうこともありますんでね、なかなかその当てにならなくなってきたんですね。で、やっぱりそれは空気っていうものでありまして、やっぱりこれは常にそうなんですけども、みんなから尊敬されてる人たちが何を言うかがポイントなんですね。よくオピニオンリーダーという言葉があります。まあ昔はオピニオンリーダーイコール、まあ役人、政治家、マスコミだったんですが、もう今違うわけですね。彼らはオピニオンフォロワーですから、オピニオンリーダーといった場合はですね、その地域や職場やコミュニティや、まあネットでも何でもそうなんですけども、とにかく人々が、あ、そうだなと思う話をする人っていうことなんですね。ですから本当はオピニオンリーダーもですね、実は人々をマニピュレートするっていうことはできないんです。特に日本というのは非常に不思議な国でありましてね、理屈をいろいろ言って人を説得してもやっぱりですね、人はあんま納得しないところがあるんですね。しかし反対にその、なんかこう一言二言言った時にそのフィーリングが合うとですね、みんなそうだなと思うところがあるわけですね。これがその日本独特のこの合意形成の姿でありまして、理屈こないとうまくいかない。まあその理屈が始まったら、まあまあいいや、一杯やりましょうやと。一杯やりましょうでですね、なんか酒飲んでて次の日になったら、まあじゃあこれはこの辺で、こう決めましょうとかね。まあよくわからないですけども、なんかそんな風に決まることがよくあるわけですね。そういうなんか日本という国の姿をこう考えてみたときに、やはりその日本を動かしている本当のリーダーってのは、やっぱりこれ大自然とか天とか神とか仏というものだとしか言いようがないんですね。そのある意味では、その今の時代、高学歴だとか勉強した人ほどですね、迷いやすいんですね。理屈で物事を考えますから。しかしその理屈というのがもう古い理屈であるとですね、とんでもない藪の中にですね、車を突っ込んじゃうことあるわけですね。道が曲がってんのにですね、まっすぐ突っ込んで藪に車が入っちゃったみたいな話になるわけです。で、逆に言うとですね、やっぱり生活実感のある人、仕事の実力のある人たちの世界というのは、そこは本当になんかですね、まあ、直感ですよね。直感で物事を見ているわけですね。ですからやっぱりどうしてもですね、こういう転換期というのは、直感とかですね、本当の現場の能力、ビジョンを持った人たちのこのごく自然な発想というものがやっぱりですね、まず第一義的に自然や大自然や、まあ、神仏なんかの声が真っ先に反映する場所になってんだろうと思うんですね。で、そういう人たちがなんかこう、もぞもぞもぞと、まあ自分の守備範囲で物を言ったり行動すると、みんながそうだなと思って共感をしてくるという、まあこんな世界ですね。ただ古い時代がその続いている時は、当然そこで権力闘争となりますから、まあその権力闘争でね、取った取られた話も出てくるんですが、しかし権力闘争ってのは無視してるとですね、まあ勝手にそのみんなでやっていくわけですね。自民党と民主党が権力闘争するみたいに、そうすると今回のまあ政治見てると分かる通り、どっちも誰も支持しなくなるわけですね。ですから権力闘争をやってる人たちっていうのは、結局そのまあみんなから浮いちゃうわけですよね。どっちもどっちっていう話になってきて、今の日本が一番いい例だと思うんですね。だから権力闘争に勝って物事を進めようというのは、日本はあまりいいやり方ではなくてですねまあこのあたりはアメリカなんかと随分国柄が違うと思うんですけども、権力闘争に勝って派遣で何か物事やろうと日本は思うと大体失敗するんですね。で、反対にその権力闘争ではないところで、まあ普通の人たちがですね、そうだと思うように動いていった時に、日本はちゃんとやっぱり動いていくという、そういう国だと思うんです。で、その民が、まあ言ってみればね、普通の人たちがもぞもぞもっと本気で動き出すとですね、それが本流となってですね、まあ言ってみれば政治家もマスコミも学者も後からそれについてくると、乗り遅れまいとですね、民に後ろからついてくるというのが日本の姿なんだろうと思うんですね。まあ組織の中における本物の合意形成なんかも大体そんな風になってるんだと思うんですね。で、そう考えていくと、私はですね、いよいよもう今ここで日本の時代が始まろうとしてると感じるんですね。よくその、まあ、この大震災があってどうするんだって話の中で、一つ外国に出ていけばどうかって話があるんですが、これはやはりその外国のことをよく知らない人の議論ですね。今外国大変ですよ。フィナンシャルタイムズでもエコノミストでもですね、ウォールストリートジャーナルでもですね、日本語版も最近翻訳も結構出てますから、 読んでみたらいいと思いますよ。日本なんかよりよっぽど大変で、その失業と物価高がものすごいんでですね、もうみんななんかね、政治がそのなんていうの、沸騰状態に入っちゃってるんですね。ですからもう場合によってはですね、国有化されちゃうかもしれないし、法律変えられちゃうかもしれないし、あるいはそもそもそのもうみんな金なくなっちゃったわけね、この世界的なバブルの崩壊で。だから何作ったって売れないに決まってるわけですよね。車作ったってテレビ作ったって金がないとこ持ってったって誰も買える人いないわけで。ですからそういう意味でのこのなんていうのかな、外国におけるグローバリゼーションの急激な衰退と変容というのがですね、まあこの数年間の非常に大きなやっぱり世界の変化だと思うんですね。そうするとなんかこう日本の中で早く世界に追いつけ追い越せと、中国インドに負けるなと、まあ、やってたんですけども、実はそうこうしてる間に中国とインドがだいぶ変わっちゃったってことですよね。あるいはアメリカやヨーロッパがだいぶ変わってきたということですね。今までのようにですね、なんかそのまあコスト競争と、まあエレクトロニクスの世界でね、なんかこう世界が動いていて、まあそれに乗り遅れるなというような、そういうなんかものの考え方では、まあ、全然成功しない時代が来てしまっているというふうに言わなきゃいけないと思うんですよね。私もつくづくと最近振り返ってみてよくわかるんですけども、80年代のその日本、世界どう見てたかっていうと、日本が一番ですね、この新しい時代に近い国だと言われていたんですね。すなわちそれは、それまでの欧米が作ってきましたですね、ある種の世界秩序を超えたものがあるし、あるいは彼らが作ってきたライフスタイルを超えたものがあると、そんな感覚でものを言われてた感じがするんですね。しかしその後、日本もですね、バブルの崩壊で大変なことになって、で、逆にもっと悪いことにですね、アメリカの一番悪いところを真似して、日本の一番いいところをですね、忘れちゃってですね、まあ、欧米よりひどい国になっちゃったんですけども、まあ、政治体制や経済体制としてはですね、まあ、しかしそれもですね、まあ、今申し上げたように、そろそろもう全部、運の月となりましてですね、まあ、この辺で、なんか新しいことを作り直さなきゃいけないという時に来たと思うんですね。そうなってくると、さあ日本の前に何が広がってるかってことですよ。要するに我々が目にしている現実というのはですね、もうなんかその原子力はもちろんのことですね、もうとにかくエネルギーあまり使えない時代が来ちゃったってことですね。原子力はもう無理ですよ。こんなんじゃですね、もう安心して我々夜も眠れませんわね。そのやっぱり人がいないわけでしょ、原子力を安全に運転できるね。だからもうタイだって原発やめるっていう方向に急激にもう舵切って決めちゃったし、ドイツはもちろんそのやめるって言ってるしですね、国際エネルギー機関だってですね、今後のその原発によるエネルギーの、あ、原発による発電量の増加をですね、見込みの半分になると言ってますからね。原発は無理なわけですよ。じゃあ次は天然ガスだって言いますけどもね、天然ガスはご承知の通りどこにあるかっていうとですね、アメリカにあるんですが、あれもほとんど掘っちゃったんですね。アメリカ、カナダはだいぶ減っていて、やっぱり一番あるのがですね、ロシアとかイランとか中央アジアなんですよね。ここはですね、簡単に行けないわけですよ。一番世界で危険な場所でしょう。で、しかもここはですね、一番このなんか人々のね、怨念の集まってるとこですから、世界が平和になるのに一番最後の場所じゃないでしょうかね、これ。で、油はもうですね、安い油ないしですね、どう考えたって資源全然足んないわけでしょ。だからその、ね、食料もそうですけども、資源もですね、要は足らんわけでしょ。で、これから世界の人口もどんどん増えてくるしね。で、それがいいとか悪いとか言ってるわけじゃなくて、それは現実なんですから。まあ、その中で、要するに、使うエネルギーを減らしてもどうやって幸せになれるかですよね。やっぱりそこでその今までの産業を全く変えなきゃいけないということだと思うんですね。その車だとかですね、テレビだとかですね、大きなその建物とかですね、いつまでも作る意味がどこにあるかってことだと常々私最近思うんですよね。土地条件図ってあるじゃないですか。ね、国土地理院の出してる。あれ見るとですね、まあ、安心して人の住めるところというのはですね、非常に限られてますよね。だから、いつまでもですね、その、埋め立て満開やってですね、でかい機械並べてね、津波や地震でいつひっくり返るか分かんないようなことをやってるっていう意味がないですよね。あえてやるならまだそういうものが必要としている、 インドだとか中国で、まあもし可能であればやるってことでしょうけど、まあ彼らだってそんなバカじゃないですからね。エネルギー資源がないところをですよ、食料ないところ、いつまでもそういうものをですね、たくさん使う、システムがいいとは思わないと思いますよ。要するに困ってるのは雇用でしょう。雇用がないからみんな困っちゃってんで、その雇用を創出するにはむしろですね、その地域一番固有のものを作るのがいいんですよね。町工場みたいのでみんな集まって物を作ってるのが一番雇用は確保されるわけです。で、問題はそこでその品質を上げるかどうかですけども、これはやっぱりですね、いろんな技術ありますから、みんなでね、小さな会社作ってその地域で経営しながらやって、それでも品質の高いもの、ある程度の水準以上のものを作るってことは十分に可能だと思いますね。だって江戸時代だってですね、ものすごいそのレベルの高い特産物を日本なんかでもね、化石燃料なんか全く使わずに作ってたわけですから、まあやればできる話でしょう。で、あとやっぱりもう産業界なんか持たないですよね。もうとにかくさ、ここに来てまたリストラなんか言い出してる愚かな会社がたくさんあるわけですよ。ね、その産業界強い強いって言って、これ全部、ある意味で言うとその過去の栄光ですよね。過去の栄光でとりあえず今強いだけで、これだけ人を虐待してですね、しかも新しいことは何にもやらないと。ね、コスト削減しかしないと。コスト削減のために世界中出てくって、世界中コスト上がって行き場がなくなってですね、見てみたら全部の部門が赤字とかですね、どうにもならないところは結構出てるわけでしょう。これに頼って日本を再建するなんてこと絶対できないわけですよね。考えても明らかですよね。流通業だって人口が減ってんですから、根本的にですね、物の流通なんかをね、流通なんて言ってないで1時、2時、3時で6時産業化して根本的にシステム作り直さないと、これ立て直せないじゃないですか。だからやっぱりよく見るとですね、その、つい数年前までこれがなんかね、未来の方向なんて言ったら、その経団連の言ってるような話はですね、全部足元がね、もう溶けちゃってるわけ。だからここはですね、本当に、健康とか持続可能性を考えた時代をですね、日本からやはり作っていく時だと思うんですね。私もいろんな人に今までよく言われたの覚えてますよ。なんでね、日本がね、アメリカの真似をするのかわからないんだと。それはその、60年代、70年代まではわかると。で、80年代は、欧米と違う道歩んだじゃないかと。日本独自のですね、いわゆる家庭電化製品もどんどん作ったしね。それからコンピューターのプログラムでトロンみたいのを作った。それから日本の社会はですね、その特に品質管理技術なんか世界最高のものを持ってたと。やっぱりですね、まあ日本が一番その欧米の矛盾を乗り越えて次の時代にふさわしい国だと思ってたと。なんで今その U ターンをしてるんだと。江戸時代という時代があるんじゃないかと。みんながどれぐらい江戸時代を勉強してるか知らないのかと。環境等の共生っていうことで言ったらね、共生っていう言葉は日本にしかなかなかないんだと。里山なんかもそうだけど。要するに、区分けして、ここは人、ここは動物っていうことは世界中なんだけど、一緒に住むっていうのはですね、なかなか日本にしかないんだと。そういうことをよく言われたのを思い出すんですよね。うん、確かにその通りだと思ってたんですけども、なんかその、ね、10年ぐらい、15年前はあまり日本人そういうこと興味持ってなかったって人が多かったっていうのが正直なところなんでしょうね。しかしでもいよいよですね、これ日本から作り直さないとダメだと思うんですよね。やっぱ私はですね、まあこれを契機にですね、その、どうやって建物を建てるか、どんな産業を作るか、どんな製品を作るか、どんなライフスタイルを送るか、どんな教育をするか、あるいはどんな医療を受けるか、それからどんな政府を作るか、これすべてですね、やっぱりみんなで考えて作り直すべき時に来たような感じがするんです。それは誰かがやるんじゃなくてですね、その誰かは後からついてきますから、みんなでこういうのがいいという話がね、急速にこれ、盛り上がってくるとですね、メディアや政治家は、あ、そういうのがいいんだと思って後ろからついてくるんですね。だからやっぱりですね、心ある人たちがこうあるべきだ、ああるべきだということをどんどん口で言うべきだと思うんですね。それは人に会って言えばいいしですね、あるいはそのインターネット上で様々な形でそういうものを言ってもいいと思うんですね。まあ私どもは前から、NPO 法人の日本再生プログラム推進フォーラムで、まさに今みたいな時が来るだろうと思っていろいろ言ってるんですけども、まあ我々もこれからまたですね、いろいろとこの運動を広げていこうと思ってるんですがね、もう大体ここまで来るとですね、その、まあ見識ある人たちっていうんでしょうかね、本当になんかみんながそうだなと思う人たちの方向性は決まってきてると思うんですよね。やっぱりだからある意味でのオピニオンリーダーたち、 地域だとか職場だとかコミュニティだとかいろんな人たちのネットワークでのオピニオンリーダーたちの方向性は見えてきたと思うんですね。やっぱりみんながですね、同じ声をそろそろ上げていけばいい時だと思うんです。細かいことはですね、それはその場に合わせてどんどん調整すればいいし、全国一つにする必要なんか全くないわけですから、大きな方向性を合わせていけばいいということだろうと思うんですね。で、やはりこれからそのみんなで一つ集まるような場所もどうしても必要になってくると思いますね。まあそういう意味でこれからですね、皆さん本当に新しい日本が我々の手で始まっていくわけですから、頑張っていただきたいというふうに思います。というところで、今日の藤原直江の日本と世界に一言、これから日本の時代が始まるということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。